朝の箇所でレビという主税人が登場してまいります。このレビはイエス様から私についてきなさいと声をかけられ、それを聞いたレビがすぐに何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ってまいります。このレビという人物、実はこの後使徒の一人になってまいります。選ばれてまいります。そしてこのレビという人、後に名前を改めましてマタイと名前を変えていきます。マタイといえば皆さんご存知のあのマタイの福音書を書いたマタイであると考えられる。ですからこのレビは後に福音書を書く人物になってまいります。なぜレビがすぐにこのイエス様の声に従って行くことができたのか、不思議な気もいたします。しかし今日はそのことに触れることはできません。また今日の箇所の後半の方には、古いものと新しいものとの例え話が出てまいりますが、実はそのことも今日は触れることはできません。時間の都合がありまして、今日はある一つのことに焦点を合わせてまいります。それはこのところでやり取りがされておりますパリサイ人の疑問、質問というか、そのこととそれに対してイエス様がどのように答えておられるのか、そのところに目を今日は当ててまいります。レビはこのイエス様の声に従った後、すぐにこのイエス様とイエス様の弟子たちを自分の家に招いてパーティーを開くことにいたしました。しかしそのパーティー会場が整いまして、イエス様と弟子たちがやってきた時ですけれども、やってきたのはその人たちだけではない。実はイエス様は他の人たちもお客さんとして連れてまいりました。誰が連れてこられたかと言いますと、レビの仲間であった、主税人たち、それからその他の人たち、29節に他に大勢の人たちとありますので、ここだけ見ますとどんな人たちが来たのかは、はっきりとは分かりません。しかしこのあとパリサイ人たちの言っている疑問、質問を見ますと、どうもこれはここに来た人たちはパリサイ人の人たちから見れば罪人と言われているような人たちが来たことが分かります。なぜ罪人と一緒に食事をするのか、それは彼らにとってはやってはいけないと常々教えていたことでありますが、もうこの機会を捉えましてパリサイ人たちはイエスとその弟子たちはとんでもないことをしていると、クレームをつけ評判を貶めようと狙っております。ここで一つの問題が出てまいります。それは罪人とは誰かという問題です。パリサイ人、律法学者たちが考えている罪人とは誰であったのか、そのことからまず確認してまいります。で、彼らはその30節のその疑問なんですけれども、彼らはこう言っております。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。主税人こそ罪人である、罪人の最もひどい人たちの一人であると、彼らは考えていたようであります。なぜ主税人が罪人なのか、それなりの 彼らに言わせればそれなりの理由がありました。前にも触れたことがあるかもしれませんけれども、主税人というのは、税金を徴収する人たちであります。そう言いますと私たちは住む税務署とかそういうことを思い浮かべるかもしれませんが、ちょっとというか全然違う働きであります。というのはこの主税人というのはローマ帝国に納める税金を集める人たちなんですね。誰から集めるかというとユダヤ人たちから集めるわけです。つまり自分の国のために使う税金ではなくて、よその国の ローマ帝国という国に貢ぎをするというんでしょうか、まあ、そこにお金を全部いっちゃうわけですね。自分たちのために使われるのではない、そういうお金を、集めるのが主税人でした。で、じゃあ誰がそういう仕事を担ったかと言いますと、地元のユダヤ人たちであります。ローマ人はそういうことはさせしないんですね。というのは、ローマ人たちは外国人でありますから、そんな人たちに協力しようとする人はいないわけです。ですからローマ帝国に協力する、そういう人を見つけて、主税人に仕立て上げてまいります。つまりユダヤ人の側から見ますと、この主税人は自分たちを裏切っている人たち、外国の手先となっている人たちと見えます。まあ、そればかりではない。この主税人たちはその集めたお金をごまかしまして、自分の財布に一部入れるんですね。で、そこから抜き取った残りをローマ帝国に納めております。まあ、それをみんな知ってるわけですから、もうひどい人たちであるという感情に、まあ、もっと火がつくわけです。あんな奴らとは絶対に付き合いをしたくないと当時はの人たちは思っておりました。まあ、それが主税人。その他にも大勢の人たちがその食卓についていました。まあ、どういう人たちか、どういう職業の人たちかということは書かれておりませんが、パリサイ人たちはあの人たちはみんな罪人だと言っておりますので、そこに来た人たち、どんな人たちであったのかは大体想像がつきます。おそらく私たちがその宴会場に いてその場を見たとしますと、こんな人と私は一緒に食事をするんですかと多分戸惑うような人たちがそこにたくさんいたと思います。パリサイ人にとってその罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をすることは自分が罪を犯すのと全く同じことでしたから、それを目の前で堂々とやろうとしているわけですから腹を立てるのは当然でした。ではイエス様はここに集まった人たち、まあ、招かれたとか招いた人たちのことをどう見ておられたのか、まあ、そのことは直接には書いていないんですが、29節を見ていただきたいと思います。そこでレビは自分の家でイエスのために大盤振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓について、主税人たちや他に大勢の人たちと呼ばれています。一言もここにこの人たちは罪人であったとは書かれていないんです。まあ、なぜなんだろうか、たまたまだったんだろうか、不思議な印象を持ちます。パリサイ人たちが怒ったのはそればかりではありません。もう一つの理由がありました。あなたの弟子たちはどうして断食をしないのですかと質問いたしました。まあ、やここではもう一つの食事の問題であります。で、パリサイ人たちはこういう質問をするくらいですから、1週間に2度断食をしていたと言われます。まあ、パリサイ人たちの考えからすれば、神を信じる者は当然断食をしなければならない。それはきちんと守らなければならない立法なのだと、人に教え、そして自分もそうしておりました。断食をしないなどとは言語道断、なんだその態度はとその疑問をぶつけてまいります。パリサイ人たちはここで2つの質問をしております。なぜ罪人と食事をするのか、そして2つ目がなぜ断食をしないのか。これに対してイエス様は一つ一つその疑問に対して答えをされております。まず最初のどうして罪人と一緒に食事をするのかに対して、イエス様は31、32節でこう答えられました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。 医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人。まあこれは当たり前だ、常識だ、当然でしょう。これは誰も反論する人はいないですね。そのような常識をまず土台に置きまして、イエス様はこのことを別の言葉に言い換えていきます。丈夫なものということを正しい人と言い換え、そして、病人という言葉を罪人という言葉に置き換えております。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。じゃあ医者って誰なんだろうか。まあここを読んでわかります。これはこの言葉を語っておられるイエス様であるということがわかります。そしてここに招かれているのは病人である人たち、つまり罪人である人たちが招かれている、まあ、そのことは、まあ、読めばなんとなくわかります。で、先ほど29節でここには罪人という言葉が一言も触れられていない。ただ主税人たち、他に大勢の人たちというだけしか、そういう言葉しか使われていないということを見ました。なぜだろうか。パリサイ人たちはこの人たちは罪人だと言っているんですね。で、イエス様ご自身も罪人を招いたって書いてあるんです。私は罪人を招いているんです。でも29節では罪人と書かれていない。まあこれは推測になりますけれども、罪人は、つまり病人は医者のところに来たんです。医者のところに来て治されたんですね。だからもう病人ではない、罪人ではない。だからここで29節では主税人たちや他に大勢の人たちという言葉できちんと使い分けられているのではないかと思います。まあそれはそれとして、引っかかるのは、皆さんはここを読んで32節を読んで引っかかる言葉があるのではないかと思います。というのは、まあその前に私が引っかかるんですね。32節での後半ですけれども、私は悔い改めさせるために来たのですと書いてある。で、何々させるためにというふうに書いてありますので、なんとなく落ち着かなくなります。つまり上から下に向かって、私はあなたを何々させるために来たのですよ、力づくであなたを悔い改めさせるために私は来たのですよというふうに聞こえるんです。もちろんイエス様はそんな力づくで私たちのことを 何かするようなお方ではないはずですので、一体じゃあこれはどういうことなのか、ではどのようにしてこの方は私たちを悔い改めに導こうとされるんだろうか、まあ、このことは最後に触れてまいります。そのことを一旦、こう保留にしておきます。イエス様は二つ目の質問について、つまりなぜ断食をしないのかという質問につきましては34、35節で、答えておられます。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか。しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。まあ、花婿っていう言葉がありますから、これは結婚式の披露宴がのことを言っております。で、日本でもそうですし、まあ、当然ユダヤの文化でも同じです。結婚式の披露宴にはご馳走がたくさん出ます。結婚式の披露宴なのに、そして目の前に食事がたくさん並んでいるのに、食事を食べないで、もうお腹は本当は空いているのに、いや私は食べません、断食してますからと何か苦々しい顔をして我慢する人はいません。まあ、これは常識的なことですね。 結婚式の披露宴ではたくさんの食事を喜んでいただくのが常識です。その常識をまた出発点にいたしまして、イエス様は新しいことを言われます。何かそのような教えをしているということはわかります。じゃあここに出てくる花婿とは誰か、あるいは花婿に付き添う友達っていうのは誰なんだろうか、まあ、これはイエス様は説明してくださいませんから考えるしかありませんけれども、そんなに難しくはない。今このレビの家にはたくさんの人たちが招かれて宴会をのその食事にを食べております。そうしますと、この花婿に付き添う友達というのは、この、レビの家に招かれた、イエス様が招いてくださった人たちであることがわかります。じゃあ 花婿とは誰か。私たちは結婚式を行うときに、まあ、それは、人生で何度もあることではない。自分のことは、まあ、普通は一度あります。まあ、二度ある方もあるかもしれませんが、あるいは自分の子供とか自分 の、その、いろんな関係する人たちのことで結婚披露宴を開くというその招待状を、その招く人たちに送るわけであります。その時誰の名前で送るんでしょうか。誰の名前で招待状を送りますか。まあ、当然私たちの経験からすれば、招待状をもらった時に結婚する2人の名前が書いてありますね。私たちはこれから結婚しますから、どうぞ来てくださいというふうな招待状をいただきます。そうしますと、ここに花婿とは誰であるのかと言いますと、この宴会に招いた方、その方、つまりイエス様がこの花婿であるということがわかります。しかしどうでしょう、例え話ではありますけれども、自分のことを花婿と、例えるというのはちょっとどうなのかなと首をかしげたくなります。あまりそんな自分のことを花婿であって、花婿が、お客さんを招いている、そういう私ですよと、そんなことはあんまり言いませんというのは、ちょっとこう自分を誇るようなことになるからですね。しかしそうではないということがわかります。イエス様は34節では非常にこう楽しいというんでしょうか、その結婚式披露宴の、素晴らしい風景が34節にあるんですけれども、35節ではそれが一転して何かこう暗い雰囲気に変わってまいります。しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。この花婿はこの結婚式が終わった後、幸せな家庭生活が始まるという花婿ではないんです。花婿が取り去られると言います。一体それはどういうことなんだ。イエス様はやっぱりここで何も説明されないんです。おそらくこの例え話を聞いて、この時この時点でイエス様の言葉を理解した人たちはいなかったと思います。なんとなくわかるのは、この花婿、ご自分のことを、イエス様はご自分のことを花婿に例えているけれども、いつまでも幸せな花婿ではない。何かこの先大変なことが起こる、そんな花婿らしいということは理解されたと思います。今イエス様がこのパリサイ人たちに対してどのように答えをされたのかを見てまいりました。まあ、答えてくださったはいいんですが、わからないことがありました。この方は私たちをどのようにして悔い改めさせてくださるのか、それが分かりませんでした。あるいは今触れました、 花婿が取り去られるというのは一体どういうことなのか。そしてその日には彼らは断食しますと言うけれども、なんでそれが断食と関係があるんだろうか。まあ、このことを次に見てまいります。これらの疑問を考えるヒントはすべてこの今レビの家で行われているところ、その場面にあります。パリサイ人たちが見れば、あの人たちは罪人である、そう思われていた人たちがこの宴会に招かれて食事をしております。この人たちを招いたのはイエス様です。イエス様はパリサイ人たちから見れば、あれはまさに罪人であると思われていた人たちを食事に招かれました。その食事に招かれていた人たち、尊敬されていた人たちでしょうか。いや、違いますね。主税人のことを先ほど見ました通りに、この町で見かければ、人々は、ああ、あの人はもう罪人だから、というようにして、もう目を合わせようとしない。あるいは、街角のどこかで遠くに見えたならば、お、あの人には近づきたくないからと、わざと遠回りをして、別の道路を歩いていって、その人に会わないようにする。おそらくそういう扱いを受けていた人たちです。またここに招かれていた人たちは身なりもきちんとしていた人たちでしょうか。つまり服装が立派な、あるいは立派ではなくてもごく普通の清潔な服を着ていた人たちであったでしょうか。まあ、全てとは言いませんけれども、中にはやはりみすぼらしい身なりをしていた人たちもいたと思うんです。まあ、どれほどみすぼらしい服装であるのか。まあ、私たちはこの札幌という街中に住んでおりますから、そんなひどい身なりの人に会うことはほとんどありません。しかしやはり世の中にはいろんな立場というんですか、そういう状況の中で生きなければならない人たちもいます。まあ、以前も私少しお話ししたことがありますけれども、札幌にもホームレスという方は何人かはいらっしゃって、そのような方々を支援する働きもありますが、しかしやはり東京あるいはその大都市の中にはもっとたくさんのホームレスの方がおります。で、私も十何年か前に働いていた時に、東京に出張した時でありましたけれども、本当にそのようなホームレスの方々が新宿のそのビルの間にですね、本当に段ボールで囲って、寝ておられるという、そういうところを通ったことがあります。あるいは東京ではなかったんですけども、神奈川の方に出張した時も、そういう人たちが集まっている地域があったんですね。私はその、知識がなくて何にも知らないで、その町にあるビジネスホテルに泊まったんですけども、ちょっと時間があるというので少しその町を散歩していたならば、なんとか異様な雰囲気が漂ってきたんですね。つまり、本当にこの普段この目にすることのないような人たちが、そこにある地域だけですけども、そこに集まって住んでいる、住んでいるっていうよりも本当に雨風をしのいで、いるというような状態だったと。そういう地域がありました。で、本当に何て言うんでしょうね、その雰囲気をどう表していいんだろうか、言葉がありませんけれども、いまだに記憶にあるのはその匂いなんですね。思わず鼻を押さえたくなるっていうんでしょうか、そういう匂いがしてくるんです。このレビの家に招かれた人たち、中にそういう人もいたと思うんです。私たちはどう思うでしょうね、そういう人たちを見たら。せっかくの美味しい食事がそこにあるのにですね、 もうそういう人が一人いただけでもうこんな食事食べたくない、おいしくない、全然もう外に私は出ますという、そういうふうになると思うんです。もう生理的に受け付けられない、近寄りたくもない、自分の視界に入ってほしくない、私たちはそう感じるはずです。ところがイエス様はどうされたか。イエス様は喜んで一緒に食事をしております。あらゆる人たち目を背けたくなるような、あるいは自分はもう絶対にこの人と会いたくない、食事をしたくないと思うような人たちがここに集まっております。イエス様はそういう人たちを招いています。さて、ちょっと聖書を知っておられる方ならば、ここで疑問が湧くはずです。この人たち、ここで食事をして、その後どうなるんだろうか。食事をして終わりなんでしょうか。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いてとあるので、うん、確かに罪人というその世の中から本当に差別されたり蔑まれるようなそういう人たちも招いたんだろうとは理解できますが、後半の悔い改めさせるために来たのですとあるんだけれど、いつイエス様はこの人たちを悔い改めさせるんですか。イエス様が私たちのところに来られたのは罪人を悔い改めさせるために来たのではないんですか。はっきり書いてあるじゃないでしょうか。でもここではこの人たちが罪の悔い改めをしましたということは一言も書かれていないし、ただおいしい食事をなんか楽しそうに食べているだけじゃないですか。一体いつ悔い改めるのでしょうか。それが疑問です。もしかしてこのままおいしい食事をして終わりですか。いやいや、そんなうまい話はない。後から請求書が回ってきて、料金を支払ってくださいというふうになるんでしょうか。まさかそんなことはありませんね。イエス様はそんな騙し討ちをするようなことはありません。この食事はただであります。一体この人たち、ここに招かれた人たちはいつ悔い改めるんでしょう。まあ、それは、この人たちばかりではありません。私たちにも言えることであります。私たちはイエス様に招かれてこの食事の席に着いたものであったはずです。私たちはいつ悔い改めるんでしょうか。いつイエス様は私たちを悔い改めに導いてくださるのか、まあ、そのことを最後に考えてまいります。そのいつもヒントと言いますが、その考えるヒントはイエス様の言葉の中にあります。35節です。しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。この楽しい宴会はいつまでも続くわけではありません。やがて花婿が取り去られる日が来るとイエス様は予告されました。それが具体的にはどんなことなのか、まあ、私たちはピンとくるわけであります。これはイエス様が十字架におかかりになることである。イエス様が十字架で死んでいかれることである。花婿は十字架で死ぬということだということは、まあ、少し聖書を読んでおられる方ならばすぐにわかると思います。さてその十字架で私たちは何を見ることになるでしょうか。私たちは十字架に吊るされた花婿を見まして何を考えるでしょうか。ここに招かれた人たち、この宴会に招かれた人たちはやがて十字架に吊るされたこのイエス様を見ることになります。そうしたら誰だってそうだと思うんですが、あの人は あそこに吊るされているあの方はかつて私に何をしてくれたのだろうと思い出すと思います。この方は私を罪人呼ばわりするのではなく、お前などあっちに行け、顔を見るのも嫌だと言うのではなく、むしろ自分のことを友達だと言ってくれた。それだけではない。本当にこの大切な時に自分を素晴らしいその宴会の食事の席に招いてくれた。いや、招いてくれたばかりではなく、その上この方は一緒に食事をされた。その時イエス様はどんな表情だったんだろうか。つまらなそうに食べていたのか、いやいやながら食べていたのか、いや、そうじゃなかった。あの時イエス様は心の底から私と自分と一緒に食事をすることを楽しんで喜んでおられた。人々はそれまで自分のことをお前は罪人だと指さし、汚いものを見るかのようにして誰も寄りつこうとしなかった。まして自分と友達になろうとする者は誰もいなかった。でもイエス様だけは違った。この方は自分を見て何も非難しない。罪ものことも一言も言わない。何にも咎めない。ただあなたそのままでいいから、今これから宴会を開くか、あなたも来てください、あなたも来てほしいんだと私のことを呼んでくれた。そして一緒に喜んでくれた。そこまでしてくれたイエス様が今十字架に吊るされている。どうしてあの方は十字架で死ななければならないんだろうか。あの方は罪のないお方であるのに、罪を背負われてあそこで死のうとしておられる。あそこに吊るされなければならなかったのは自分だったのに、あの方は私たちの身代わりとなって今あそこで裁きをお受けになっている。そのことをあの方は私に一言も語ろうとはしなかった。一緒に食事をしているとき、私はお前のために今度は苦しんで死ななきゃいけないんだとか、そういうことは一言も言わなかった。ただ黙っていつの間にか私の知らないところでこの私の罪を背負われてあそこに吊るされて、初めて気がついた。あの十字架に吊るされている花婿イエス様を見て私は今初めて気がついた。こんな汚れた自分のことをあの方は愛してくださる、命まで捨ててくださろうとしている。十字架を見上げた時に食事に招かれている人たちは初めて気がつきました。それまでは全く知らなかった。神の独り子である方がどれほどに自分を愛してくださっていたのか。その方が十字架で死んでいかれる、取り去られていく。あの方がしてくださったことを思い起こせば、誰だって十字架を見れば悲しまない人はいないと思うんです。どれだけ悲しみますか。食事も喉を通らないです。私たちは悲しくなったら、本当に悲しい時はもう食欲とかそんなことはもう食べろって言われたって、食べなきゃあなた倒れるからと言われたって食べられないんです。私たちは十字架を見上げた時食べられなくなってしまうんですよ。お分かりでしょうか。花婿が取り去られたら その日には彼らは断食します。パリサイ人たちは、断食というのは立法だから、決まってるんだから、お前たちはやらなきゃいけないんだと、上から強制して断食させました。イエス様はどうですか。私たち、あれしなさい、これしなさい、そんなことを言う方じゃないんです。誰が言わなくても、誰からの命令を受けなくても、私たちは十字架を見上げて食事をすることができなくなり、そうしたら断食してしまうんです。私たちはいつ悔い改めるのか、この方はどのようにして私たちを悔い改めさせてくださるのか。何々しなければならないと上から命令する方ではないんです。あるいはそのことは一言も言われないんです。ただご自分が十字架に吊るされているだけです。私たちをそれを見たとき、あの十字架を見上げたときに、初めて自分がいかに罪を犯して汚れたものであり、そしていかにそのような罪人であったものを神様が愛してくださったのか思い起こして、悔い改めていく。食事もできないほどにそうなっていくんです。イエス様は本当に不思議な、想像もできなかったような驚くべき方法でこのことを成し遂げてください。何かこうしなさい、ああしなさいと命ずる方ではありません。ただ一緒に食事をさせ、喜んでください。そしてご自分はひっそりと黙って何も言わずに十字架にお付きになる。私たちのことを責める方ではない。ただ私たちと一緒にいることが本当に嬉しいと言ってください。そのような方が今私たちを十字架に招いてくださっていたのだ。どれほどの恵みをこの方から私たちはいただいているのか、もう一度思い起こして皆をあがめたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に聖書にはイエス様の不思議な御言葉が書かれていて、なんとなくわかるけれど、でもわからないこともたくさんある。また今日もそのような箇所の一つに出会った気がいたしますが、あなたはどんな人たちをその食卓に招いてくださっていたのか。私は自分のことを振り返るとき、あの人とは一緒に食事をすることなど絶対に嫌だとどこかで思っている自分がいることを告白しなければなりません。しかしあなたはそういう方を食卓に招いてください。一緒に喜んで食事をしてください。それを見たとき、口では自分は罪人だと言いながら、いや自分はあの人よりは少しは正しい、あの人よりはまだマシだと思っている自分がいたことに気がつきます。あなたは正しい人を招くためではなく罪人を招いてくださるというとき、どれほどの汚れが自分の中にいるのかまだわからない、いや見たくもない、認めたくもないという自分がいることを思います。主よ、憐れんでくださいます。私たちはそんなものです。そんなものでありながら、あなたは十字架に招いてください。そこであなたが何をかつて私たちにしてくださっていたのか、何も言わずに何も責めることなく、ただ一緒に喜んでいてくださっていた、 こんなもののために十字架にあなたがお付きになろうとしていた。その恵みを思い起こしたいと願います。なお、あなたの十字架は本当に私たちの目にはまだ見えないところがあります。なんとなくわかるようでいて、なお心の深いところではそうではない、私は正しいのだと、何か健康なものであるかのように言い張っている自分がいます。主よ、あなたの十字架を見させてくださいますように。どれほどの汚れと罪が私たちの中にあって、あんな人は嫌だ、こんな臭い人とは嫌だ、あんなひどい人と一緒になどいたくもないと思っていた自分が実はその一人であった、それほどのものであることを私は十字架を見て言うしかありません。どうかあなたのそれほどの恵みと愛が一人一人に注がれているということを思い起こして、どれほどの愛が私たちを取り囲んでいるのかを思い起こして、この一週間またあなたを信じて歩んでいくものとしてくださいますように、委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。